好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢市の魅力、情報などをお伝えしていただいているコーナーです。さあ今日はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まずは自己紹介からお願いいたします。
NPO 法人アズベール藤沢スポーツクラブでスクールコーチ監督をやってます、大地悟と申します。趣味は海を散歩することです。
はい、ありがとうございます。さあ今日はアズベール藤沢でスクールコーチと監督を務めているという大地悟さんにご登場いただきました。ご趣味が海に行くことということで今お話がありましたけれども、これはどなたとどういったタイミングで行かれるんですか？
そうですね、自分は6歳の娘がいますので、娘と海に遊びに行ったり、時間が空いた時には一人で黄昏に行ったりします。
海に出かけたりとか、お子さんと遊ぶことがやっぱり楽しみの一つになってるんですか？
そうですね、すごい子供と遊ぶことがリフレッシュにもなりますし、はい、そうですね、僕の中ではすごい大事な時間ですね。
そうですか。6歳のお子さんっていうと今どんな遊びに夢中になってますか？
最近では特に絶叫マシンにはまってしまいましてよく遊園地とかに一緒に行ったりします。
そうなんですね。ちなみに大地さんご自身は絶叫マシンはどうですか？
あまり得意ではないんですが、まあ娘のために頑張ってます。
そうですね。さあパパの顔もちょっと見せていただきました。アズベール藤沢の監督を務めている大地さんなんですけれども、大地さんご自身がですね、このフットサルの今監督を務めていらっしゃいますけれども、まあ、長年サッカー、そしてフットサルと素晴らしい経験をお持ちの方でいらっしゃいますので、今日はご紹介していこうと思います。今までの経験、日本代表とか湘南ベルマーレフットサルクラブで所属をされたりとか、本当にいろんな経験をお持ちでいらっしゃいます。まずサッカー、フットサル、どっちを最初に始めたんですか？
はい、まず小学校3年生からサッカーを始めまして、大学生まで J リーガーを目指してサッカーをやってましたね。
そうですか。はい、この小学校3年生の時にサッカーと出会ったきっかけってどんなところからだったんですか？
きっかけはそうですね、友達に気軽に誘われてっていう感じで始めました。
うん、実際にこの J リーガーを目指そう、もうプロを目指していこうと、サッカーを楽しんだ時期って、大体こう具体的に思った時期って覚えてますか？
そうですね、中学時代に全国大会に出る機会がありまして、まあその中学時代から J リーグが始まったので、その時からプロになりたいっていう気持ちは強く持ってましたね。
素晴らしい経験もされてきた大地さんなんですけれども、その時に憧れてた選手とかっていらっしゃいました？
そうですね、みんな人気は常にヴェルディのカズさんだったり、みんな好きだったんですけど、僕はあえてマリノスだったり、うん、マリノスの選手は特に好きでしたね。
そうなんですね。はい、もうその小学校3年生から大学生までという長い期間、そのサッカー楽しんできたわけなんですけれども、フットサルはどこからこうシフトチェンジをし、このサッカーからこのフットサルにこうシフトチェンジする時の気持ち、どういった感じだったのか教えてください。
そうですね、まあ子どもの頃からプロサッカー選手を目指してた中で、まあ大学に行きまして、大学が日本で一番強い大学に入ったんですが、全国からとてもうまい選手たちと練習をする中で、まあ初めてではないですけど、すごい自分の力不足を痛感させられましたし、ああなかなかプロサッカー選手になるっていうのは難しいかなっていうのはすごいその大学時代に感じた時にフットサルに出会いまして、プロサッカー選手には難しいかなという中でフットサルでプロになりたいなって、まあその時はプロはなかったんですけど、フットサルで日本一だったり日本代表を目指したいなっていう気持ちを持ったので、フットサルを始めました。
このサッカーとフットサル、まあもう競技自体が違うので比べるものではないと思うんですけれども、まあ、サッカーからそのフットサルにチェンジしてよかったなって今こう振り返ってどういうふうに感じられますか？
そうですね、まあフットサルのいいところっていうのは、まあサッカーと比べるとまあコートも狭いですし人数も少ないので、より多くボールを触れる時間も多いですし、サッカーよりもゴールをするチャンスも多いので、 そういったところで、ボールを蹴る楽しさっていうのはすごい感じれますね。
そうなんですね。もうこのサッカー歴も本当に長くいらっしゃいますけど、フットサル歴もだいぶもう長くなりましたね。
そうですね。そこは僕の中でサッカー歴を超えたいっていう気持ちを持って現役を続けてたので、超えて現役を引退できたので、それは良かったと思います。
本当にその一つのことを続けていく、それで楽しみながら続けていくって、本当に人生の中で一つ二つあるってやっぱすごいなと思うんですけれども、そのですね、日本代表の経験、何年の大会でどんな大会だったのか教えていただけますか。
はい。2004年のピラミッドカップという大会に招集されまして、エジプトである国際大会ですね。そこで試合をしましたね。
エジプトでの大会どんな感じだったんですか。
そうですね、すごいびっくりしたのは、本当砂漠一面の本当ど真ん中でフットサルコートを作ってやる大会だったので、すごい衝撃的でしたね。
砂漠の中でやったんですね。
そうですね、もう本当何にもなくてまあそこからピラミッドも見えたりと、すごい環境でやるんだなって、そういう思い出はあります。
エジプトというとやっぱりちょっともう勝手なイメージで、暑いんじゃないかな、外でしょって思うんですけども、実際どうでした。
実際とても暑かったですね。
そうですか。
はい。
この大会の中で印象に残っているものってありますか。
そうですね、もうその時から、まあ、サッカーもそうですけど、ブラジル代表というのは常に世界で一番のチームだったんですが、そのピラミッドカップに招集されたブラジル代表は若手中心だったんですが、その代表をも圧倒するエジプト代表にすごい衝撃を受けましたね。
そうなんですね。
とても、エジプト人はうまいんだなっていうのを初めてそこで知りました。
そうだったんですか。やっぱり日本代表ということで選ばれて、その、ね、試合の方に行ったっていうのも本当にもう私たちにとってはすごい選手だなと思うんですけれども、まあ、選手は選手でそういって貴重な経験やっぱりされてくるんですね。
そうですね、自分の中でもすごい大きな経験でしたね。
そしてそのね、選手時代を経て今監督ということで、コーチということで活躍をされているんですけれども、大石さんご自身がこう普段心がけていることなどがあれば教えてください。
そうですね、僕は今子どもたちにフットサルを教えているのと、監督として、まあ、大人たちと接する機会があるんですが、まあ、子ども大人関係なく、まあ、男の子女の子関係なく平等に接するっていうのは自分の中の、一番大事にしてるところですね。
その選手の時だったその練習の仕方、思いで、監督になってその皆さんを見るその思い、まあ、練習の仕方ってあると思うんですけれども、大石さんの中でこう変わったなと思う部分、変わらないなと思う部分、どんなところですか。
変わったってことは特になくて、フットサルに対しては元から頑固なんで、自分の信念のもと言葉も発したりしてるので、変わった部分はないかなと思います。
そうなんですね、
はい、
じゃあもうずっと大石さんの人生って、そのサッカーがありフットサルがあり、自分のこう立場が変わっても変わらないんですね。
そうですね、いいところなのか悪いところなのかちょっと自分自身は分からないですが、
ね、いえもうね、まっすぐなんだなという人柄が本当に伝わってきます。で、おじさんご自身は出身はこの藤沢市。
はい、そうです。
なんですよね、
はい、
もう小学校からずっと藤沢の小学校、中学校、そして高校ということでね、はい、通われてきたわけなんですが、そんなこの地元である藤沢市の魅力、どんなところを感じてらっしゃいますか。
そうですね、藤沢はまあ何でも揃いますし、美味しいお店だったりっていうのもすごい多いんですが、やっぱり特に父親になってすごい思うのは、子供にとってすごい住みやすい街だなっていうのは感じますね。公園が多かったり、まあ海も近かったりと、はい。
そうですね、子供にとっていい街っていう言葉もね、すごくね、いい街だなということが改めて伝わってくる言葉をいただきました。さあ今日はですね、元日本代表として活躍をされて、そして今はアズベイル藤沢のスクールコーチ監督ということで活躍をされている、もう地元の選手です。大石さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんに今後の目標、抱負などを含めてメッセージいただけますか。
はい、 目標というか僕の夢は藤沢もそうですし神奈川県、日本とフットサルの楽しさを一人でも多くの方に伝えたいことなので、そうですね、今までまだフットサルをプレーされてない方やプロのフットサルの試合を見たことない方にはぜひフットサルに触れてほしいなと思いますね。
そうですね、大石さんを通しても今日のインタビューでフットサルっていいものだなと感じてね、いただいた方もきっと少なくなかったんじゃないかなと思いますし、これからもこの地元にあるアズベール藤沢のね、皆さんと共にこの藤沢を盛り上げていっていただきたいと思います。今日はアズベール藤沢のスクールコーチでいらっしゃり、そして監督を務めていただいています大内悟さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。